お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書8章22節から23節と9章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書8章の学びをしていますが、8章の22節。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを乞うために来よう。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを乞うために来ようと書かれています。これは決して地理的にイスラエル以外の地を意味してはいません。文字通りにエルサレムを意味しているのです。主の恵みを乞うために来ようと書かれていますが、英語では、主の前に祈るためにと訳されています。率直に言って、エルサレムは祈るために行くのには理想的な場所ではありません。今日エルサレムにはただその用意ができていないのです。実際そこにはより多くの宗教が出現していて、他のどの場所よりもキリスト教が制限されています。でも千年王国の時にはエルサレムが神様のご支配の中心となるのです。前にイザヤ書2章を引用しましたが、それと同じ路線に沿った聖書の箇所が他にも多くあります。このことはゼカリア書を学ぶことがなぜそんなに重要であるかを物語っています。私たちの時代のとても多くの教師たちがダニエル書に狙いをつけています。もし一般的な神学校の図書館か、あるいは聖書学校の図書館に行くと、そこにはダニエル書について書かれた本が何冊もあることに気づくはずです。その後今度はその図書館の棚を見て、ゼカリア書について書かれた本が何冊あるかを見てください。その数はあまりにも少ないので、きっとあなたは驚かれると思います。マギ博士は千年王国を信じていない友人について次のように述べています。私には千年王国がこの地上に建てられることを信じていない友人がいます。彼は神様は二度とイスラエルに御顔を向けられることはない、あるいは神様は二度とエルサレムに目を向けられることはないと信じています。彼は神様がイスラエルの民を全く見捨ててしまわれたと信じているのです。彼はダニエル書についての本を書きました。そして私に、僕が言っていることをダニエル書の中で証明したよ、と言いました。そこで私は彼に次のように言いました。君は予言は決して私的な解釈を施してはいけないっていうことを知っているかい？ダニエル書、それだけで学んではいけないよ。なぜちょっとゼカリア書を入れなかったんだい？彼はちょっと妙な顔をして私のことを見ました。必要がなかったからさ。そこで私は率直に彼に言いました。もし君が 神様はイスラエルを見捨てられたという理論を報じているなら、ゼカリア書は君には手に負えないだろうね。ゼカリア書は神様がエルサレムを見捨てておられないこと、イスラエルの国を見捨てておられないことをはっきりと示しています。ゼカリア書8章の23節。万軍の主はこうおせられる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだという。ここにはその日にはと書かれていますが、それは一体どの日のことでしょうか。これは聖書の中に何度も書かれている表現です。その日とは、やがて来ようとしている千年王国のことです。大患難時代が実際にその始まりであり、大患難時代はキリストの来臨と、千年王国と呼ばれるキリストの千年間の統治を迎え入れるのです。そして順繰りに千年王国はこの地上のキリストの永遠の御国の到来を告げます。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだというと書かれています。神様はユダヤ人を見捨てられてしまったのでしょうか。千年王国では教会はすでに地上から取り去られています。お分かりの通り、教会はそのような時期にこの地上にいられるはずがありません。ここに書かれている10という数字は完全数を示していると思います。これはその日にはすべての異邦人の国々がエルサレムがとても魅力的な場所であると気づき、彼らはそこに行くということを語っているのです。なぜでしょうか。なぜなら、主イエスがそこにおられ、千年王国の宮がそこにあり、そしてエルサレムは神様を礼拝する特別な祝福の場所になるからです。さて、ゼカリア書9章の学びに入りますが、歴史的な歓送曲の部分が終わりました。そして私たちは今、第三の最後の区分に入ります。この部分は予言的な重荷と呼ぶことができるかもしれません。この部分は二つに分けることができます。第一の重荷は、キリストの初臨と関係した予言的な光景を扱っています。それが9章から11章。第二の重荷は、キリストの再臨と関係した予言的な光景を扱っています。そのことが12章から14章。この新しい区分は、十の幻の中で網羅されたのと同じ主題を繰り返していますが、違う見地からその主題を見ていきます。話は、宮を建てようとしていた、ほんの少人数の落胆した残りの者たち、つまりゼカリアの時代にいたイスラエルの人々から始まります。神様は宮を建てるために彼らを励まされるため、ハガイとゼカリアとお建てになりました。ゼカリアは地域的なその時代の場面から始め、 それから彼らが一時神様の祝福を経験する将来へと動いて行きます。その後彼は神様がすでにご計画と目的を持っておられたメシアの来臨に向かって何世紀も先に移動していきます。ここで私たちはメシアの2回の来臨を見なければなりません。それは救い主として来られる初臨と君主として来られる再臨の2回です。主の初臨には十字架が見えていましたが、主の再臨には王冠が見えています。さて、最初の八つの説には、アレキサンダー大王によって達成された異邦人の国々に対する裁きが書かれています。これは驚くべき箇所です。ゼカリアの時代、一部の人々は少し楽天的になりすぎました。彼らは、今私たちはこの地に戻ってきたし、宮は再建されたのだから、このまま千年王国になるだろうと言ったかもしれません。ところがゼカリアは彼らに、いいえ、そんなことはありません。将来、今の支配者とは別のこの世の支配者が出てくるのです。と警告しています。そして私たちはこの世の支配者と初臨のために神様が地上に送られる方との間の比較を見ていきます。この世の支配者はアレキサンダー大王です。彼は傲慢で横柄でとてもうぬぼれの強い若者でしたが、おそらくこれまでの世界で最も頭の良い軍師です。彼は素晴らしい軍隊のリーダーであっただけではなく、偉大な政治的なリーダーでもありました。彼には確かにカリスマ性があり、群衆が彼に従いました。ゼカリア書9章の本文に入りますが、一節。宣告。主の言葉は、ハデラクの地にあり、ダマスコはそのとどまるところ。主の目は人に向けられ、イスラエルの全部族に向けられている。ここには、宣告と書かれていますが、英語には、主の言葉の重荷と訳されています。この重荷という言葉は、神様の裁きを意味しています。アレキサンダー大王は知らず知らずのうちに裁きのための神様の道具となりました。彼の軍隊は鍵となる町々、ダマスコとハマテを占領して、ハデラクの地を征服しました。ダマスコはシリアの首都でした。今日もそうです。同時にその町はイスラエルに大きな困難を与え続けています。一節から七節に言及されている町は、約束の地に向けてのアレキサンダーの大きな軍隊の行進をたどります。今は歴史上のことですが、でもこれが書かれた時には予言でした。全く文字通りにこれが成就したので、この予言は神様の御言葉の中の最も驚くべき記事の中の一つです。リベラル主義の神学者がゼカリア書が書かれた時期をアレキサンダー大王の時代に動かそうとするのはあまりにもふざけたことだと思います。アレキサンダーはヨーロッパを後にして、小アジア、今のトルコに渡り、次から次へと町を占領して行きました。彼はとても残虐な人物でした。 でも彼にはたった5万人の軍隊しかなかったということは理解しなければなりません。この当時にはこの人数はかなり少ない方です。ですから彼は自分が征服した町を支配するために誰かをそこに残すというようなことはできませんでした。彼は町を破壊するか、あるいは後ろから自分たちを攻撃することができないほどにその町を弱くしなければなりませんでした。そこで彼はこの説に言及されている町の多くを抹殺していきました。とても頭脳明晰であったにもかかわらず、アレキサンダーはアルコール中毒で32歳で亡くなったというのは興味深いことです。ダニエル書の中でグレコ・マケドニア帝国は2章に書かれている第3の大きな世界権力、7章に書かれている豹、そして8章に書かれている乱暴な親ヤギ。ヤギはグレコ・マケドニア帝国であり、角はアレキサンダー大王自身です。ここでゼカリアはアレキサンダーの行進を私たちに示しています。フラビウス・ヨセフスのユダヤ戦記には、アレキサンダーが軍隊を引き連れてパレスチナの地に行進していく詳細が記録されています。ゼカリア書9章の2節。これに境を接するハマテにも、また非常に知恵のあるツロやシドンにも向けられている。ツロやシドンはその当時の裕福な商業都市でした。ゼカリア書9章の3節から4節。ツロは自分のために砦を築き、銀を塵のように積み、黄金を道端の泥のように積み上げた。見よ、主はツロを占領し、その類を打ち倒して海に入れる。ツロは火で焼き尽くされる。当時ツロの町は島の要塞に置かれているのだから難攻不落であるとすべての人が思っていました。そこの住人は偉大な商業国を発展させ、多くの富を集めたフェニキア人たちでした。ところがその後、アレキサンダー大王は、ツロの町を7ヶ月間包囲しました。そして最終的に、旧市街の瓦礫を海にこそぎ落として、島への土手道を作ることで、この町を征服しました。今日私たちはこの場所をそのまま見ることができますが、その光景はこの予言がいかに文字通りに成就したかを明らかにしています。さて、ツロを占領した後、アレキサンダーはパレスチナの国に移動しました。ゼカリア書9章の5節。アシュケロンは見て恐れ、ガザもひどくおののく。エクロンもそうだ。その頼みにしていたものが恥ずかしめられたのだから。ガザからは王が消え失せ、アシュケロンには人が住まなくなる。現在アシュドテには人工の港が作られ、たくさんのアパートが建てられています。文字通りに何千人という人がアシュドデに移りました。海岸沿いに下り、もう少し内陸に入りますとアシュケロンがあります。今日アシュケロンの町は繁栄していますが、古いアシュケロンとは場所を異にしています。もともとのアシュケロンは海岸沿いにあり、今日まだそこには廃墟があります。今そこは公園で美しい地域ですが、誰も住んではいません。そこはもはや町の面影はありません。 神様の御言葉がどのように文字通りに成就したかを見るのは興味深いことです。アレクサンダー大王はこれらの町を破壊し、ペリシテの力を打ち砕きました。ゼカリア書9章の6節。アシュドデには根血の民が住むようになる。私はペリシテ人の誇りを絶やし。アシュドデには根血の民が住むようになると書かれています。アシュドデには住む者がいなくなると言っているのではありません。そんなに上流階級の人たちがそこに住むのではないと言っているだけです。そして確かにアシュドデには今も人が住んでいます。またここには、私はペリシテ人の誇りを絶やしと書かれています。アレキサンダー大王はペリシテの国に終わりをもたらしました。その後彼らは二度と国として再興することはありませんでした。ゼカリア書九章の七節。その口から流血の罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一首長のようになる。エクロンもエブス人のようになる。その口から流血の罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除くと書かれているのは、彼らが関係していた汚れた食べ物と偶像への生贄を指しています。神様はペリシテから偶像礼拝を取り除かれます。そして主イエス・キリストが帰って来られるとき、彼らもイスラエルの神様に対して回収するのです。彼も私たちの神のために残されとゼカリアが言っている通りです。ペリシテは神様の民の一部となり、イスラエルの祝福を受け継ぐものとなるのです。アレキサンダー大王は自分の前にあるものすべてを滅ぼしました。もしツロの時がそうであったように、自分が町を占領するのに数ヶ月待たなければならなかったとしても、彼はそのようにすることを一向に気にしませんでした。なぜなら自分の背後には一つも強い要塞は残していなかったからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は異邦人の国々に対する裁きというテーマで、ゼカリア書8章22節から23節と9章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。